はい、おはようございます。本日の放送は2024年3月14日、木曜日です。本日は第746回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんな親父の人が大きくなりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気がなかったんです。今後の番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もごひいきのほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。日曜日にミュージカル猫走るを感激したじゃないですか。市民文化センターから市営のね、有料駐車場へですね、戻る途中でですね、喫茶店があったんですよね。ポットジャムっていうお店の名前です。昔はですね、ここにですね、ドイツ料理を食べさせてくれる喫茶店があったんですよね。写真とかね、展示できるような喫茶店だったんですね。ああ、お店の変わったんだなと思って前を通りかかったんですね。そしたら、看板にですね、喫茶 &BG と書いてあるんですよ。喫茶 &BG。BG って何かなとね、家に帰った後調べたんですね。そしたら、それがですね、ボードゲームの略なんですね。ボードゲーム。人生ゲームだとかね、モノポリー、億万長者ゲームみたいなコンピューターを使わないですね、ボードゲームのお店なんですよ。2019年の10月からですね、3ヶ月ですね、深夜アニメですけども、放課後サイコロクラブっていう作品があったんですね。放課後サイコロクラブ。京都の女子高生がですね、ボードゲームにハマっていくっていう変わったアニメでした。一応話の流れはあるんですけどね、ボードゲームの解説だけでね、ほとんど終わるっていうね、奇妙なアニメでしたね。そんなボードゲームのお店なんてマニアックなお店がね、世の中にあるんだっていうね、っていうのはね、それでアニメを知って知ったんですが、まさか郡山市にあるとは。そしてあのアニメもう5年前の話なんですね。このお店がオープンしたのはですね、アニメが放映した翌年の2020年の11月のようです。店主の方がね、仕事と遊びをつなぐものをね、模索しましてね、ボードゲームカフェをオープンしたそうですね。現在はですね、1時からオープンしまして、8時頃で閉店と。で、月曜日はね、定休日らしいです。イベントによってね、ただ終わる時間はね、変わるようですね。店内はですね、入り口付近に4人掛けのテーブルが2つありましてね、あと奥にも続いていまして、奥の方でですね、座敷風になってるんですよ。その座敷の上にね、テーブル、ね、座卓のようなテーブルが2つあるんですね。で、合計25人ぐらい入れる感じでしょうかね。そして片面の壁にはですね、入り口から奥までですね、ずらーっとですね、ボードゲームの箱が並んでいるんですね。その数500種類以上だそうです。その量の多さにですね、思わずですね、おーっとなりましたね。後でね、こっそりと聞いたらですね、店主のこともやったことないのがあるって話でしたね。このボードゲームを楽しむにはですね、時間制になってましたね。一般だと1時間1500円。で、学生が700円だそうです。でも、会員になるとね、一般が1000円、学生が500円になるそうです。その他ですね、回数券みたいな、ね、お得な割引になるものもあるみたいです。この時間制の方ではね、ワンドリンク付きになってます。またこれとは別にですね、食事だけのね、コースみたいなのがありまして、そちらの方はね、食事の料金だけで入店できます。ただし、ゲームはできないって感じなんですね。今回は自分は下見っていうのね、食事だけさせていただきました。そしてね、店主の方がいろいろとお話を聞いたんですね。今回自分はね、唐揚げ丼っていうのを注文しました。900円でしたね。でも結構ボリュームありまして、サラダ、スープがついてましたね。ちょっとね、唐揚げが変わった風味でね、もう美味しかったです。そしてですね、食後にね、もう一遍頼みましてね、自家製クラフトコーラっていうのを頼みました。自家製のね、ジンジャーエールとかもありましたね。クラフトコーラの方飲んでみたんですけども、これ600円でしたね。なるほど、面白い味だなぁと。ね、飲んだことはないね、コーラの味でしたね。面白かったです。昨日は水曜日でね、それ昼間ってことでしたね。お客さんがいなかったんでね、いろいろとお話をすることができました。 駐車場はですね、軽自動車のね、店の前に2台置けるんだけどな、それ以外はですね、近くの有料駐車場にお止めくださいという話でしたね。最近できたね、市営の駐車場もね、良いですけどね、他にもね、長時間止めるならおすすめの駐車場があるそうです。お客さんはやっぱり学生さんが多いんですかと聞いたんですね。社会人の人の方が多いですよって話でしたね。まあ確かに学生なんですね。学生同士気楽にですね、自分のアパートでね、ボードゲームできますからね。お店に来てわざわざやる必要ないんでしょうね。お店が混んでるのは土日らしいです。休業日はね、意外と空いてるそうです。そしてイベントがですね、土日にね、いろいろやってるそうなんですね。アルコールは置かないんですかと聞いたらですね、ゲームが専門なんで出さないようにしてるそうですね。飲み屋としてね、来るようになっちゃうとね、趣旨が違っちゃうんでね。でも月に1回からですね、アルコールありのね、会もね、催されることもあるそうです。自分、東京で今人気らしいですね、マーダーミステリーに興味あるんですかって言ったらですね、月に1回ぐらいやってるって話なんですね。参加した人がね、犯人と、あと探偵になってね、いろいろと探し、どのようにして事件が起きたのかを探す話ですね。でも、犯人を見つけたい気分でね、参加したのにね、自分が犯人ってなってしまうことがあってね、そうするとショックなんですよね、なんとかね、言ってましたね。なるほど。ね、面白そうだなと思いましたね。こんなにいろんな種類のボードゲームがあって非常に驚いてるんですが、これは東京とかに行って買うんですかって聞いたらですね、ヨドバシカメラのおもちゃ売り場に多いって話でしたね。その他ですね、数件ですね、これも市内でもね、ボードゲームを扱っているお店があるそうですよ。それも聞きました。あと、ボードゲームの情報って雑誌とかがあるんですかと聞いたらですね、主にね、ネット情報ですね、だっていう話でしたね。でも、雑誌のような形でね、1年に1回ぐらいですね、大人が楽しむボードゲームの世界というような本がありますよっていうね、ピア社が出してですね、本を出してきて見せてくれました。あと、たくさんのボードゲームありますよね。人気のゲームとかね、あるんですかって聞いたらですね、この火星をテラフォーミングするゲーム、これは人気ですねっていうね、いくつか種類があるみたいですね。あと、ボードゲームのパッケージがかっこいいのが多くてね、目についたのはね、クトゥルー神話のね、題材にしたゲームだったんですね。ということでね、クトゥルのゲームがたくさんあるんですかって聞いたらですね、クトゥルフの、ね、ゲームはですね、人気が非常に強いんだけどね、波がある感じですって話でしたね。で、ラブクラフトの小説は、ね、自分もね、少し読んでみたけどね、読むことできなかったって話でしたね。それからおすすめのゲームはどれですかって言ったらね、これですっていうね、出してくださったゲームがありまして、で、いろいろとね、そのゲームの解説をしてくださいました。という感じでね、非常に気さくにですね、いろいろとね、お答えいただきました。非常に面白い店主さんでしたね。というわけでですね、今回はですね、郡山市のね、文化センターの近くにありますね、ボードゲームを楽しめるお店、ポットジャムに行ってきましたよ、って話でした。面白そうなお店なんでね、そのうちですね、興味あるイベントがあったらですね、行ってみたいと思っております。はい。それではまた次回、吉川ぴょん吉のお宝の話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。